はい、プラ369みゆきです。
黒剣です。
青いのイルカファイナルアンサーです。
はい、ということで前回の続き参ります。猫ちゃん特集の2回目後半になりますが、はい、ペットワクチンっていうのを気になりまして、やっぱりこういろいろ人間の中でワクチンが言われている中で何か情報ないのかなっていうふうに、うん、っていうのも打つんですよね。結構人間と同じで生まれてからまず3回に分けて打って、その後1年後にもう1回打つっていう、う
ん
う
ん、ありますね、その謎のあれ、
はい、プログラムがあって、はい、で私はその、はい、どっちとも意見がなかったので単純に大丈夫かなと思って調べたら出てきましたので、これを皆さんにシェアしたいと思います。
お願いします。
はい、します。
見出しとしてはペットワクチンが腎臓病を引き起こすという、
はい、
前回、猫ちゃんにとって腎臓病というのはとってもとってもなりやすい、そして死亡率の高い病気と紹介しましたが、うん、2016年3月に発表されたブリストル大学の NC フィンチさんという方による論文によると、うん、9歳以上の健康的な飼い主148頭を2005年から、2009年まで追跡調査しました。うん、性別、食事の種類、室内飼育か屋外か、でワクチンの接種頻度、家族の喫煙の有無で、歯科治療や歯科疾患の有無などと腎臓病の発症に関係があるかどうかを解析しました。うん、このうちワクチン接種頻度と歯科疾患が明らかに腎臓病の発症と関係があることが分かった。
うん、
でも前回言った通りですね、歯磨きは大事だよっていうことです。うんうんうん、はい、でワクチンを一度も接種したことがない、または初回のみ接種したっていうにゃんちゃんは86頭いるうちの8頭、要は 9.3% が、うんうん、腎臓病にかかりました。
お、
はい、
そう、 9.3% が腎臓病かかった。で 1,2 年に1回とか定期的に接種、多分今の飼われてる猫ちゃんのスタンダードなペースだと約39頭いるうちの13頭が腎臓病にかかったのね。これはパーセントステージとしては大体 33.3% です。
はい。
で、ワクチン歴がわからないっていう子に関しては 26% のニャンちゃんが腎臓病にかかりました。
はい。
つまり圧倒的にワクチンを一度も接種したことがなかったり、初回のみワクチンを接種したという子が少なかった、腎臓病にかかった数がね。
うんうんうん、
でこのことから定期的なワクチン接種の腎臓病発症リスクを計算すると、自然な腎臓病の発症の 5.68 倍、約6倍であることが分かりました。
うん、
猫に毎年または頻繁にワクチンを接種すると腎臓病のリスクが6倍に上がるっていう記事ですね。
はい、
うん、もう一つで、コロラド州のコンパニオンアニマル研究センターというところのドクターピアソンという人からも論文が出ていて、
ドクターピアソン、
はい、ピアソン、
はい、
3種混合ワクチン、あ、まあ、大体3種混合ワクチンっていうのをやるんです。
うん、よく聞くやつですね、はい、なんかそれ、はい、名前は、
はい、とこの腎不全との関係性を示唆する研究が報告されていると。
うん、はい、
3種混合ワクチンっていうのは猫パルボウイルス感染症と言われるものと、まあ、ジステンバーとか猫伝染性腸炎とも言いますと、
はい、
猫ヘルペスウイルス、ヘルペスですね、
うん、はい、
あと猫カリシウイルスっていう風邪に近いもの、うん、この3つのワクチンをコアワクチンって言ってマストで打ちます。でこのもプラス2つ白血病とか猫エイズとかのワクチンもあって、うん、それは外出たりする子、外外したりしてる子に打つんですけど、まあ、大体この3種の混合ワクチンがメインでワクチンって言ったらこれです。
はい、
でこれなんですけどね、どうやって作るかっていうのを研究してたのね。で、うん、病原のウイルスを、培養するんです。でこのよく言う足場とか培地って言われてるもの、あるウイルスだから単体では育てられないから足場を作るんですが、その足場には何が使われるかっていうと、猫の腎細胞が使われます。
うん、はい
はい、でこの腎細胞がウイルスと一緒に、ね、ワクチンとして猫に注射されますね。
はい、うん、はい、
そうすると猫の免疫系が異物が入ってきたって言って抗体を作ります。
うん、はい、
でこの抗体はワクチンの腎細胞なのか、もともと体内にあった自分の腎細胞なのかの区別ができません。なので、 自分自身の腎細胞をも攻撃してしまうことになるということですね、はい、意味わかりました？
全然わかります。だからあれですね、はい、猫自身が間違って細胞内で攻撃し合ってるってことですよね、
う
ん、
そうです、
ね、だから自分で自分を傷つけるじゃないけど、
うん、
はい、
なんかバグるんでしょうね、自然じゃないから。
もう入ってこなくてもよかったものがわずかながら入ってきたことによって抗体ができて攻撃を始める、はい、これ今コロナワクチンでも界隈では言われてますね。もともとその自分の中である自然抗体で、はい、撃退できたからこそ無症状で抑えられていたものをコロナワクチンを打つことでめちゃめちゃ攻撃する抗体を作ってしまって抗体反応が出て、うん、はい、ちょっとのコロナで40度の熱が出るみたいなことが起きかねないよみたいな、
はい、
足があって、まあ、ちょっと似てるんですけど、でそういうことで、まあ、腎細胞をどんどん攻撃していって猫ちゃんは、腎臓病になる可能性が高いっていう結論ですね。でも、うん、
はい、
これ必要なのかっていう話にもなってくるんですけど、この最初に言った3種ワクチンの1つ目猫パルボウイルス感染症っていうのは、はい、抗体が7年間持続することが分かっていて成猫には1回のみの接種で十分だそうです。
はい、
なんなら7年に1度とかでもいい。でも3種がこうまとまってるから、うん、1個ずつバラバラにできないから、はい、この3種がまとまって取りすぎちゃって抗体がもうバグちゃってみたいなことになるのかな、
うんうんうん、
で、はい、あとの2つ猫ヘルペスとカリシウイルスっていうのはもう致死率も低いと、もともと逆に抗体が持続しないから接種後1年とかでやるっていうのが定番になってるんですけども、
うん、
でもう致死率が低いからケアできれば大丈夫っていうレベルの猫風邪みたいなものらしいです、うん、はい、あと研究結果によってはその感染の防御っていうのは接種後1年と7年後で抗体検査したら大体同じだという研究結果も出ているので、うん、はい、ちょっと考えてみましょうみたいな、
うんうん
うん、でこのドクター・ピアソンっていう人の提案なんですけども、大体生まれてから週齢8から9週程度で最初のワクチンを入れて、で最後生後16週以降にワクチンを打って、でまた1年後に打つってさっき言ったんですけど もうこのあまり若いうちに打つのは推奨できないと、
はい、
はい、やるんだったら子猫のワクチン1回やって、まあ、1年後にもう1回ぐらい。でも子猫にやった時やったワクチンってあんまり効果を発揮しない可能性があるよって。なんでかっていうと母乳が関係してて、母乳に含まれる抗体の影響でワクチンの影響が出にくくなるんだそうです。そう、母乳の抗体がこう残っていた場合十分に発揮できないから、確実に全員意味があるかというとそうでもない子もいますよっていう、
うんうん、はい、
で全世界の基準は3年に一度猫ワクチンの基準、3年に一度って決まってて、だいたいガイドラインが。でも日本は1年に一度で獣医さんからハガキが来ると思うんですけど、これをどう受け止めますかみたいな。で最後にその猫飼うならちょっと諦めてくださいっていうことがあって、だ
い
たいアロマはできません。エッセンシャルオイルが毒だからです、
うん、はい、
ティーツリーとかこの間も話が出たんですけど、
そうですね、ちょろっと出てましたね、
はい、はい、ボディークリームとか香水に入ってるだけ、うん、もう具合悪くなっちゃう、はい、揮発性のものでも吸ってダメになっちゃうから気をつけてください、
はい、
はい、あと制汗スプレーも良くないですね。
お、
うとお香とか線香は精油が使われてなければ大丈夫です。
うん、
はい、柑橘類は匂いもダメなので食べてもダメです。ただ猫に手噛まれるって人は柑橘系のものを手にやっとくと、はい、生髪防止になります。
なるほど、
はい、でこの間ツイッターにね、猫ちゃんを飼っててユリ科の観葉植物を置いていて、で、まあ、ユリって人間にも毒なんですけども、うん、それを食べちゃったと、うん、でそのまま腎不全で亡くなって、本当に私が無知でそれが全てでした。無知って恐ろしいって書いてあったけど、いやいや、うん、またが恐ろしいよって私は思って、すごい、はい、やっぱり基本的なことを意外にご存じない方のおかげで命取りになってしまうっていうことがあったりして、う この今から言う観葉植物はもう諦めてください、
は
い、ユリ、アロエ、アマリリス、ありそうなのはスズランとかお白い、うん、アジサイ、スイセン、サクラツツジ、あとナス科の歯ぐきもダメですね。ジャガイモ、トマト、ナスとか、
うん、あ、めちゃくちゃあるんですね、
はい、ネギ系も全部ダメです。チョコレート、木、お酒、タバコもちろんダメ、うん、風邪薬、セイロガンとか洗剤、なまりもダメですね。
めっちゃある。ちなみにイカはどうなんですか。
イカはダメだ。
なんかあるじゃないですか、猫ちゃんがイカ食べると腰抜けるみたいな噂話ありますよね。
そうなんですか。
うん、なんか、はい、聞いたことありますよ、僕は。
直感にですか。
食べたら、うん、猫はイカを食べさせられたかもしれないけど。
そう。なイカも絶対やめときましょうっていう。
消化に悪いから。
うん。いや、わかんないんですけど、ちょっとその辺、詳しくちょっとわかんないんで、まあでも、そんなね、そう、実体験させて、そんなほんまに腰バグったら怖いんで、そんなやめましょうっていう話ですけど。
これ、比喩です。はいはい、イカが消化に悪くて食べ過ぎた猫がお腹を壊してフラフラしてる人を 見た人が、まあ、言い始めたっていう。
あ、なんか腰おかしいで。
でもありますね、なんか書いてます。イカ、うん、新鮮なイカは OK らしいです。
どういうことやね。
新鮮なイカにはチアミナーゼっていうのが含まれてないらしいんですね、微生物かな、なんかの、
うんうんうん、
でそれが含まれてない新鮮なものは食べても大丈夫やけど、チアミナーゼが発生してるやつっていうのは、うん、なんかちょっとあんま良くないらしいです、うん、猫ちゃんに、
うん、
で加熱したらチアミナーゼなくなるんで、新鮮じゃないや、うん、イカ食わしたかったらちゃんと加熱しなさいって書いてます、これ。あの、今僕調べて、
はいはいはい、
一応根拠はあるみたいですね。
牛乳もダメですね。
牛乳もあかんのか。
意外に多いんですけど、ペットショップで子猫用のにしてあげてください。糖、はいはい、とかは入ってるけど、うん、あの、草食動物のものが合わないらしいので、可愛いからって、ちょっとあげたくなっちゃうんですけども、
はい、
ぜひ気をつけてください。あと、こう、結膜炎の猫ちゃんとか、こう、引っかき傷とかで目が腫れちゃって、ブヨブヨになっちゃった時があったんですけど、獣医さんに持ってったら、はい、意外に人間用の目薬で、あの、本当眼科さんに処方されるやつですよ、市販のやつじゃなくて、
うん、はい、
あれで大丈夫っていう風にご指導いただけたので、まあ、一時的に早く良くしたい人はそれをあったりすると治ります。だから人間が使ってるものでも大丈夫なものが意外にあって、うん、漢方薬とかも犬猫に使えたりするし、そこは一個ずつ調べるといいかもしれないですね。
はい、
と、はい、いうことで以上になります。はい、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
うん、
うん、それでは公式ツイッター、インスタグラムがございますのでフォローお願いいたします。クラブ369、公式有料サポートメンバーコミュニティができましたので、キャンプファイヤーコミュニティというサイトからクラブ369で検索してみてください。はい、ぜひご参加お待ちしております。
はい、
ということで、また細かいですね、生配信とかも予定しておりますので、追って SNS の方でご連絡させていただきます。チェックしてみてください。
はい。
はい。それでは格言です。どこにも気をとどめずに見る。それがどうやら見るということだ。バカボンドより。
お。
では、また次回。さようなら。
さようなら。
さようなら。